いかがお過ごしですか？世の光生き生きタイム、富田清美です。今私は埼玉県熊谷市の和紙ちぎり絵作家森住由紀さんのご自宅にお邪魔しています。今日は森住さんに作品のことやその作品に込める思いなどお話を伺います。森住さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和紙ちぎり絵っていうと知らない方もいらっしゃると思うので、はい、改めてどういうものかちょっと教えていただけますか？
はい、日本古来 の手すき和紙と言われている紙があるんですけれども、はい、それを指でちぎってそして糊で貼って表現をしていく、絵として成立させていくというものです。私の場合には和紙屋さんで、きれいに染めた和紙を購入してきて、その色に助けてもらいながら制作をしております。
もともと森住さんはグラフィックデザイナーだったってお伺いしましたけれど、どうして和紙ちぎり絵にその、転校したというかそちらに行くようになったんですか？
はい、高校を卒業した時に、家庭の事情で進路を失ってしまって、それをかわいそうに思った親戚 の人たちが、じゃあ手に職つけるのに、あなた落書きが好きだから専門学校に行くならば学費を出してあげると言ってもらって、デザインの学校に入りました。で、印刷の段取りやその発注とかそういう業務がこなせれば、なんとか就職できるだろうということで、そういう気持ちで入った会社に就職させてもらいましたら、そこの上司がちょっと変わった人で、デザインやるならば会社だけに終わるんじゃいけないよって言われてしまいまして、そのギャラリーを借りてあげたから先輩のデザイナーと2人で何かしなさいと言われて、4月に新入社員として入社して、そして11月にそのギャラリー借りてあげたから1週間何かしなさいって言われて、本当に困ってしまって、どうしようと思っていたんですけれども、ちょうどその頃に高校の友人がお便りをくださったんですね、でそこに黄色いフリージアの一輪の花がちょっと貼ってあったんですね。それをふと思い出して、これならできるんじゃないかと思って始めたのがきっかけです。で、ちぎり絵入門っていうのを本を買って、で、こういう風にするのかってやってるうちに、和紙をちぎって貼るっていうそのケバケバの美しさに、本当にこれは可愛いな、面白いなと思ってました。会社員として働きながら外の仕事をいただけるようになってきまして、それで食べていけるなんてとても思わない。たまたま仕事にその時に恵まれただけで、長くは続かないだろうなって思っていました。
でも続いてしまったわけですよね。
そうですね、はい、夫と結婚することになって、夫がその100万人の福音という、今ちょっとタイトルがね違う雑誌になりましたけど、
キリスト教の月刊誌ですよね。
その月刊誌にイラストコンクールっていうのがあるよ、応募してみたらって言ってもらって、応募させていただいたら、なんか賞をいただいたんです。で、その翌年の表紙をやってみませんかっていう話を伺って、緊張しつつでしたけれども、それをさせていただいて、それがあったのでここまで続けてこられたと思っております。
今私たちはその森住さんのお宅のこの日の差すリビングでお話をしているんですけれども2階に作業場があるということなので、ちょっとそちらも見せていただいてよろしいですか？
はい、どうぞ。
ここが森住さんの工房というかアトリエ。
アトリエなんてとてもおこがましい、とてもとても作業部屋です。
いやでも今この机の上にすごい可愛らしいこの花のちぎり絵、これ制作途中ですか？
そうですね、
和紙をちぎって、
これケバケバ、
すごい、本当にケバ立ちがすごいですね。一枚一枚花びらをちぎって、
って 1.5 センチか2センチぐらいの長さの、それをピンセットでまたちょっと毛羽立ちを整えて糊 でつけるんですね。
はい、これ糊です。
いろんな和紙があるんですよね。そす今そのお机の上にいろんな種類のちょっとずつちぎってある紙がいっぱい。そうなんです。あ、これは透けてますね、向こうが。そうなんです、紫色で、
はい、これは落水紙といって、はい、このレース状に穴が開いているように見えますけれども、ええ、これは薄い和紙、まだこう生々しい時の状態に上からじょうろのようなもので水をかけると、はい、その落ちた水滴のところに穴が開いて、そしてそれを引き上げるとこういうふうに穴の開いた、とてもなんかこう編んだようなレースのような。
そうですね、そうなんです、はい、本体はもっと大きいものですよね。
そうなんですよ。ちょっとこれをご覧ください。はい、これ、
すごい、なんかロール状になった。
そうなんですよ、
いっぱいありますね。
そうなんです。大きさも模造紙ぐらい の大きなものを買ってきて、
はい、水色の綺麗、すごい綺麗なグラデーションの、夏の海のような色の。
そうですね、もうこの1枚だけで一つの作品みたいに。
本当ですね、
美しいんですよ。
すごい広がりのある、でも青でもいろんな青があるんですね。本当になんか小さなかけらまで無駄にしないで取ってありますね。
はい、ご覧ください。
すごい、この箱の中にもいっぱい、
すごい、はい、
こんなに和紙って種類があるんですか。
そう
なん
ですよ、すごいでしょう。
やっぱり和紙ってあったかみがありますね。和紙見てるだけでも楽しいです
ね。そうなんです、これ
は素晴らしいでしょ。
すごい深い色ですね。
すごい、なんか紅葉の山を見ているような和紙ですね。
もうこれだけでも紅葉の山ですよね。
それじゃあ実際にちょっとこう作品の見せていただこうかと思うんですけれども、
はい、
これ、これはまた美味しそうなオレンジケーキの絵ですけれども、はい、バッグは茶色ですかね、はい、そこに白いレースペーパーが敷いてあって、はい、まあ鮮やかな輪切りのオレンジの乗った、はい、そしてちっちゃな白い花がちょっと添えられた一切れ、はい、ちょうどこう、はい、お皿に取るところですね、はい、わー美味しそうですね。
ありがとうございます。これはシワが寄っていて、うん、オレンジのムラに染めてある紙を和紙屋さんで見た時に、はい、なんか焼いたオレンジみたいな感じがするなってすぐに思って思いついてしまって、はいはい、でそれを買ってきて制作したんですけれども、紙から入った作品です。
よく森澄さんの作品を見ていると、ちょっと言葉が添えてあったり、時には聖書の言葉が添えてあったりすることがあるんですけれど、はいはい、この作品には何かそういう言葉が添えられてるんでしょうか。
はい、これはオレンジケーキに添えた言葉です。久々に集まって分かち合う近況に泣き笑い、ちょっとほろ苦いから美味しいの、お手製を切り分けながら彼女が言った。
そして聖書の言葉もこれは添えられていますよね、はいはい、
さあ主に信頼しましょう。そうすればどんなに神が恵み深い方か知ることができます。詩編34編8節。キリスト教の恵みって一人では完結しなくて、特に集まった時にいろいろなことを分かち合いながら、励まし合いながら御言葉を共有するっていう良さがあると思うんですけれども、神様の恵みをこうケーキを切り分けて、あ、美味しいねって喜び合うようにこう分かち合えたら素敵だな、そういう交わりって素敵だなと思っております、
はい、
やはり制作をしている時、一つの作品をこう完成までに収めていく中で、やっぱりいろんなことを考えるんですね、うん、でその考えていることや、それから絵を作り始めようって思ったその動機の根底には、やはりこう神様への思いや祈りみたいなものがかぶってくるんですね。で
それを自分の中の、
はい、そうですね、はい、そうですね、これはケーキをこう分けるっていうことを、分かち合う、分け合うっていうことが5つとその制作中にあったので、うん、まあ、そんな言葉になりましたけれども、
はい、ひょんなことから、はい、ちぎり絵の道に入られたわけですけれど、 途中でそのキリスト教の信仰を持ったということで、その信仰を持つ前と信仰を持った後と、こういう作品制作に関わるご自分の気持ちって違いますか？
全然違いますね。神様を信じる前はやっぱりこうインパクトのある、人に褒めてもらえるような効果的な絵を作りたいなって思っていて、そして作品が完成したら、うん、よくやった私みたいな、そういう感じだったと思うんです。でもクリスチャンになって、キリスト教の雑誌のお仕事をいただくようになって、これは私の仕事ではない、神様の恵みを伝えるための働きに関わっている、その人たちと一緒にやる働きだ、だから大きな使命があって、それを果たすために自力ではダメで、助けていただかないとダメなので、作り始める時、それからできた時に助けてください、ありがとうございましたっていう、そういう、もう全く制作の気持ちがそれは違ってると思います。
その助けていただくっていうのは、神様に助けていただく、で神様に出来上がってありがとうございましたっていうお祈りを捧げる、
そうやって作った作品を機会が与えられれば、これを教会で使っていただきたいな、そのメッセージを聞くってなるとちょっと敷居が高いと感じてしまうかもしれないですけど、絵を見に行こうっていうんだったら、気軽に来ていただけるかな。で、その飾ってある絵の脇にちょっとした言葉が添えてあって、それを読んで味わっていただいて、クリスチャンって一体何考えてるのってちょっと思っていただければいいかなと思ってます。
はい、これからも新しい作品がどんどん生み出されていくと思いますけれども、楽しみにしています。
ありがとうございます。
今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日の番組いかがでしたか？ここでプレゼントのお知らせです。今月は AM FM ポータブルラジオを抽選で20名の方に差し上げます。手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ、ワイド FM 対応でスピーカーでもイヤホンでもお楽しみいただけます。散歩のお供に防災用に大活躍のポータブルラジオ、ご希望の方はプレゼント名を明記の上、番組の感想とお名前、年齢、ご住所を書いてお申し込みください。メールでのお申し込みはmail@yonohikari.com、 よのひかりのホームページからもお申し込みいただけます。おはがきなどの宛先はこの後お知らせします。匿名希望の方はその旨お書き添えください。なお、当選者の発表は発送をもって返させていただきます。